reach the island.
3, 2, 1, 0.
We claim the recommend. Time reset.
You loom at a tiny can coffee. The sun is looking at me. A breath, one. A cloud in the sky. No sound.
さあ、今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行りものからちょっとマニアックなマイブームまで、さまざまな角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組です。
スタジオに集まったレポーター一押しの一品を土曜に前編、日曜に後編と2日に分けてお伝えいたします。
もちろんありの当番制になっておりますが、今日は第5週目ということで特別編。
そう、特別編、はい。近藤絵理子さん、結婚おめでとうスペシャル。おめでとう、おめでとう。
ありがとう。みんな、ありがとう。
幸せオーラをいただき、私もハッピーになろうとしております。
まあ、そんなわけで。
2週間、3週間くらい前か。
そうですね、10月の12日に。
そう。
ほやほやですよ。
ほやほやですよ。式挙げたてですよ。
もう、
ほやほや。まだ湯気が漂ってます。
でも、ちょっと待って、待って、待って、落ち着いて。MC 当番の話しよう。
あ、そうか、そうか。まだ自己紹介がまだでしたね。
そうでした。
今週の MC は、未婚者、小磯一生と。
既婚者、近藤絵理子と。
バツイチ、田所直美がお届けいたします。なんで笑うのかな、そこで。
未婚、既婚、離婚の3人でお届けするわけです。
言い混じってます
ね。何なんだこの意図したようなメンツはみたいな感じになってます
けど。いいリズムじゃない。
既婚者、未婚者、離婚者でね。
未婚、既婚、離婚、
うん、でもね、未経験、結婚式未経験のところね、小磯さんだけですから。
人生の一部を切り取ったような感じですからね、これね。でもね、未婚の僕が若干真ん中の年齢っていうところがね、
そう、
またそれまた微妙な感じなんですね。
あの高砂に座って、まあ、お二人とも列席していただいたんですけど、はい、高砂に座ってふって前見るとずっと小磯さんがすごい笑顔っていう。
そうだっけ。
すごい笑顔、なんかね、なんか見返り笑顔なんですよ。まあ前の席ってね、ちょっと背中向けてるから、まあ、こっち見ようとするとね、もうにって笑ってて、でまあ、あの今回あの小磯さんに私プロフィール V のナレーションをやっていただいたんですけれども、
声でしたの。
まあ、平たく言いますと NHK のプロフェッショナル、あの仕事の流儀のパロディをプロフィール V で作ったんですね、
はい。
でまあ、それのナレーションを小磯さん、どうしても小磯さんがいいって、うん、うちの旦那が、てかうちの旦那がね、小磯さん好きすぎるんですよ。
ありがとうございます。
男性でね、あの先輩だし、まあ、私なんかの結婚式に来ていただくのあれだろうと思ってたら、え、ね、小磯さんは誘わないの、え、小磯さん誘おうよって、え、やっぱり小磯さん誘った方がいいと思うんだよね。僕小磯さんに来てほしいしってずっと言ってて、でも失礼じゃないかな、いいのかな、いいと、でもやっぱり声かけた方がいいんじゃないかなと。お前が喋りたいだけだろって思いながら。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に来ていただいて。
いやー、拙いナレーションでしたけど。新婦近藤絵理子酒好きとかなと
か。でもあのプロフィール V だったかな、こんちゃんがさ、ちびりちびり日本酒をこう ね、あーってうまそうに飲むね、あのシーンがたくさん出ましたけど、あんな新婦は見たことない。あんな V は見たことないです。
もう酒好きの印象しかないですからね、プロフィール V、 普通生い立ちからね、まあ、2人の結婚に至るまでをみたいな感じでしたけど、全然新婦は酒好きだし、新郎は猫好きだしって、大事なところはまあなんやかんやあって結婚したみたいな。みたいな。
まあ結婚式の決まり事でね、披露宴で大体冒頭に新郎挨拶から始まるじゃない ですか。その後新婦が何を言うのかと思ったら、用意した日本酒の紹介でしたから、ね。
私3種類の日本酒を皆様にお振る舞い酒、
エリコセレクトの日本酒の紹介、
ね、しっかりとちゃんとね、あの一升瓶ですか、あれは
一升瓶です、う
ん、ね、どんどんどんと置いてありましたよ。
悩んだよ、悩んだ。
幸せなひとときでしたよ。
本当ですか。
エビスビール飲み放題というだけでもうにへらにへらしてしまって、私は、
ね、小磯さんね、グビグビ手着でね、グビグビ昼間から飲めるのは最高だみたいな感じ
で、ね、もうこの世の幸せを全て凝縮したような席でしたよ。
あれ、もしかして私が見ていた小磯さんの笑顔はエビスビールありがとうみたいな、そういう笑顔だった。
そう、あのラベルのエビスさんと微笑み合ってました。
まあ でもほら、こんちゃん綺麗でしたよ。
いや、
本当
に綺麗だった。
ありがとうございます。ありがとうございます。
美しい。ね。うん、やっぱこう、ピチピチっとした、こう、あのさ、背中も綺麗だったさ、このさ、あの、デコルテ、こう、腕のラインと首のあのラインが、スッと、本当綺麗だった。
本当ですか、ね、めっちゃ努力したんですよ。
本当、うん、
セルフマッサージを、本当に毎日お風呂でやって、もうね、私、二の腕がすごく太いことがコンプレックス。
いやいや、全然、あの、すごい綺麗だった。
なかったけどね。
腕のラインも。そうなんですよ、本当に。
すごい綺麗だったの。
ね、結構、ウェディングドレス露出するのが最近多いからね。そ
うそう、いや、でもほら、いろんなのあって、うん、あの、やっぱり、こう何なんつうのあれは、こう、ここまで、
ね。あ、これはビスチェですね。
ビスチェで。
チューブトップみたいな。
ね、ビスチェだから、肩、うん、腕、
うん、背中、ね、
デコルト全部出ますから、うんうんうんうん、まああれを着れるっていう年がいいんですよ、これがまた。
そこ？
そうそうそうそう。
田所さんの時何着たんですか？
田所さんの時はね、あのウィンタープランでね、うん、ほら前にも言いましたけど、
うんうん、5着で5万円
っていうので、ね、目いっぱい着ちゃってね、花嫁披露宴会場にいないっていう大失敗の披露宴を経験してますけどね。
主役がいない披露宴。そうそうそう、
時間長いんじゃないですか、5着も着たら。
いや、それを2時間半で収めたから、まあ駐座時間が長いこと長いことっていうね。まあでもドレスは長袖を選んだかな、うん、確か冬だったし、
ロイヤルウェディングみたいなやつ、
まあ、うん、ぽい感じ。
おう、それはね、うん、
クラシックな感じで来ましたよ。
いい、いいじゃないです
か。ピンクの花がなんかつけてね、はっ、笑っちゃう。
え、どうしたの？なんで急に今、
笑っちゃう。
いきなり自虐モードになったけど。
なんかあの、やさぐれましたよ。
あの頃の写真をなんか思い返すと、なんか恥ずかしいですね。
あ、そう。
でもね、近藤もまあ、先週23日に30になりましたから、まあ、ギリギリ29の間の式だったんですよ。これね、いつかやっぱり、あれかな、痛いって思ったりするんですかね。
いやいやいやいやいや、ならなさそうな気がします。
本当、
う
ん、
いや、その後の結婚生活次第じゃないですか、それは。
そうですね、うん、今の自分を思うと笑っちゃうっていうこと
です。なんか雲行きが怪しくなってきたんでちょっと一曲かけましょうか。
そ
う
です、ね、ワンブレイク入れますか。
披露宴の話に後で戻しましょう。
はい、ではバーンとシエナトランスで選択肢。
時の流れを気にしてないわけじゃない、初めの一歩が踏み出せない、光の中で目覚めてみたけれど、こんなはずじゃないと思うばかり、
タイムリーオフィスのサポートでお送りします。
ウィークエンドリコメンタイムリッスン。
さて、一曲聴いていただいたんで話をねちょっと変えて。
そう、
でも
式がほら、まあ、教会式でね。
あ、そう、
あ、僕はね、ま、そっちには参加してなかったんで。
いいお天気で、
うん、あ、外だったんですよ。
なん
か中庭な感じ、
気持ちのいいね、秋晴れの中ですね、うんま、さんさんと太陽を降りしきる中、二人入場ですよ。ちゃんとあの、ほら、ベールダウンやってましたね。
あ、そうなんですよ。
何ベールダウン。
ベールダウンの儀式って言って、
ベールを、うんうん、花嫁のつけてるベール、顔出してるやつを、お母さんがベールを持って顔を隠すんですよ。あれで生まれ変わりじゃないや。
そう、あとなんかベールはその花嫁をいろんな災いから守るっていう言われがあるから、もうそれをお母さんがこう守るっていう意味でベールダウンを儀式として下ろして、うん、でベールが下がったまま新婦が入場してきて、うん、式の中で新郎がベールアップをしてウェディングキッスですよ。
ああ、そうか。
というそういうね。
え、それは教会っていうか、まあ、参列者にそのお母さんがわざわざ被せるっていうのを見せるってことなの、
ね、まあ、それをね、見せる演出もあれば、もうあの二人だけお母さんと新婦だけの世界でこうやるっていうのがあれば、うん、
俺それは見たことない。
一昔前はね、なかったです。
そうですよね。そう、だけ新婦のお父さんと入場してくるから、うん、お母さんにも何か役割をみたいなので、最近かな、
最近ここ6、7年じゃないですかね。
結構私がいいなって思った由来が、そのお母さん、ベールは卵だから、お母さんの手でもう一回卵まで戻して、これまでの人生はここまでと、で新郎があげるので、ここからの人生を殻を破っていくのは新郎とだよっていう意味があるみたいなのを、式が終わってから旦那に言ったら、そんないい話先に聞いてたら泣いちゃったって言われて、いや、なんであなた泣くのみたいな。
ねえ、そうなんだ。あ、じゃあ、もともとあったわけではないんですね。別に、あの、正式の、要は、本物のクリスチャンの方々がやってるわけではない。
クリスチャンにあんまり関係ないのかもしれないですよね。そうなんですね。どうなんですかね、あれね。実際、ウェディングベールのね、うん、このダウンする儀式っていうのはね、うん、教会式あんま関係ないっちゃないですもんね。まあ、ないっちゃないですね。だってあれ、人前式でもやりますもん。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
逆に人前式でよく見ます、私。
へー、
うん。まあね、でもご家族全員参加ということで。
そうですね。
いいんじゃないでしょうかね。
これね、また裏話であれなんですけどね、リハーサルやるんですよ。だから
参
列者の方が来る前に、うちの父親と母親と、あと新郎旦那とでリハーサルやる時に、私ね12センチのヒールを履いてたの。で父親と、まあ、これ、まあ、私ゆっくりしか歩けないから、ゆっくり歩いてねって言いながらこう歩いていって、で大体この辺りまで来たら新郎あの泊まっていただいて、新郎にあのパスしますよみたいな説明を受けてる最中に、こけましてですね、カクンってなって、まあドサッとは言ってないんですけど、カクンってなって、もう周り隣にいた父親もふって思わず力が入っちゃうし、まあ周り あのスタッフの皆さんが、はぁーってなって。
そりゃそうだ。うん、
本番が、もう、こけないように。こけないように。あ、こけないように。みたいなことばっかり、私も、父親も、新郎も考えてました。
いや、だってさ、高砂の登り降りもだいぶ苦労してたもんね。うん、ね、
怖かった。怖かった。
踏んでたしね。
ね、
いや、あれは踏むよ。
いや、重たいと思って、
ね、で後ろのね、こうほら、あの
トレーンが、ね、
バックスタイルもね、長くてね、うん、美しかったな。ね、なんかこう、私ほら、ね、結婚式仕事でも行、うんうん、行くじゃないですか。
あ、そうですよね。
全然やっぱりこうね、違いますね、列席者としてこう花嫁を見ると。
違います？
全然違う。愛おしいって感じ。やってる人に愛おしくないわけじゃないけどもね。やっぱりほら、もうね、よく知ってる人の花嫁姿は違いますよね。
田所さん、結婚式あげることになったんですよって言って、速攻で行くって言いましたもんね。
もう一番喜んだって言われて。
私、列席なんかしばらくないから、絶対行くからって
言って。本当、ね、あの、お友達とか親戚の披露宴があったとしても、大体その進行役にね、うんうん、あの回ることが多くて、
あ、 そ、
まあ、それはそれで嬉しいんですけど、うん、もうなんかこうお席に座ってさ、本当招待客としているっていうのはね、楽しいですよ。本当に楽しかったです
よ。かったです。
ありがとうございます。
楽しんでいただけたならよかったです、ね、あんまりね、結婚式らしい花嫁の手紙もやらないし、指輪交換もやらないしみたいなあれでしたけど、
そういえばなかったですね、う
ん、まあでもあんまりね、しっとり持ったりされてもね、
うん、結構言われたのは、あんなに笑う結婚式はなかった
って。あのね、新郎さんが、うん、あのラジオパーソナリティとかやってた人だったから、うん、あの新郎挨拶とか結構ハキハキしてる。
そうそう、あんなに声の通るお話の上手だね。
あれもね、うん、全然考えてなかったんですよね、
う
ん、
いやでもうまかった ったよね、お話ね。
よかった、よかった。司会がまた。
そう、司会がまたね。
NHK アナウンサー。
本職の NHK のアナウンサーの方だった
から。真下隆さんにやっていただいて。真下
さんも素敵でした。
もう、すごくよくしていただいて。
でも私、あの、ショッピングキャスターの仲間の先輩が大ファンなの。
うん、あ、そうなんですか。
真下さんの。うっそーって言ってました。
役得というかな、はい、
ありがとうございます
でももう長くその結婚式司会やってらっしゃるじゃないですか、はい、田所さん、あの変遷なんかこう変わっていったみたいなところあります？さっきのベールダウンじゃないけど、
まずね、お色直しの回数が減りましたよ。
うん、あ、そうなんですか。
15年ぐらい前までは、うん、あの2時間半または2時間の披露宴の中で、うん、中座がね2回ぐらいあるのがあった、う
ん、え、そんなに、
う
ん、
お色直し中座2回または1回っていうパターンが結構半々ぐらいだったの。今はもう1回中座があって、ね、1回着替えるっていう、うん、お色直し1回っていうペースがね、うん、または、うん、お色直ししないっていうのも最近多いですからね。
あ、お色直ししないも考えました。
中座がない、うん、予算的な問題ですかね。
まあ、あとはやっぱりね、自分が やってて思ったんですけど、全然喋る暇がなかったので、で中座でドレス変えて髪の毛変えてって30分は抜けちゃうと思うと、まあ現地の人が披露宴会場の皆さんと
海外ロケた
しっかりおしゃべりしようとか、ゆっくりご飯食べようとか、まあ、ご飯食べれなかったですし、まあね、思うと中座しない方がっていうのも一つメリットなのかなって気はしました、う
ん、列席者との、ね、コミュニケーションを大切にしたりとか、そうそうそう、あとほら昔やっぱ派手なんですよ、ちょっと、うん、
ゴンドラで降りてきたり、
ゴンドラ乗ったり、
まあ、それバブル期でしょ、それ
さすがにね、ないですけど、ね、
スモーク炊いてあったり、
スモーク炊いたりとか、シャボン玉いっぱい、今ね、もうシャボン玉はある
かな。あ、シャボン玉ありますね。
うん、なんかこう演出がね派手だったりします。今だんだんシンプルで、うんうん、衣装もね、うん、シンプル。
じゃあ小磯さんどんなのあげます？
俺、
小磯さんの時プロフェッショナルの風の作るなら私やりますよ、ナレーション。
俺は地味コンでいいよ。
地味コン
でも和光も似合いそうですよね。
あ、和装、ね、和装にするかもね。
ねえ、うん、袴、うん、紋付き袴姿に似合いそう。
着物は好きなのでね。
でも白タキシード着る機会ないよ。
白タキシードはね、あの舞台で着たことあるんでいいです。
あら、
あった
あら、
あったわ。
ただね、俺その舞台の話になっちゃうんだけど、俺が白タキシードで途中から出てくんだよ。花嫁がもう舞台上にいる時に、うんうん、俺がバッと出てったら花嫁がもうウェディングドレス姿で鼻血流してた時ある。
血染めのウェディングドレス。
ひどい結婚式でしたあれは。
まあ、舞台の話ですよ、舞台の話、ね、
興奮しちゃってね。
まあ、確かにでも和光似合いそうですよね。
そうですね。
まあね、まだみんな花嫁がね、角隠しとね、白むくでね、いいですね。豆腐作りますか、じゃあね。
豆腐？
あの、なんか豆腐屋さんでやる和光の話前してたじゃないですか。
そうそう、豆腐屋うかいさんのね、あの和の結婚式の、う
ん、そんなイメージとか。うん、よし、小磯さん準備はできたよ。
次は小磯さんかな。
うん、小磯さん手伝いますから。私本当に大変だったから準備。
まず俺のプランが通らないと思うけどね、嫁さん次第になっちゃうと思うんで。
ああ、そうか。じゃあ嫁と仲良くなろう。
はい。
うん、まあそんなわけで。
今度の結婚式をネタにいろいろ喋ってまいりました。
あれ、ネタにされてたのかな。
ネタですよ、ネタ。
もうこれはね、いろいろつつきたいつつきたいという周りから、ね、
ありがとうございます。本当に
話はつきません。
はい、まあ、末永くお幸せに。
ありがとうございました、はい、
おめでとう。明日日曜日はね、新しい MC でお送りします。今日お送りしたのは小磯一成と
花
なんで花岡や。旦那の名字ですらないじゃないか。
どっから名
前。どうしたこれ。
花もとい。
はい、小磯一成と
近藤ゆり子と
田所の海でお送りしました。
ではまた明日。
また明日
も聞いてね。
多分結婚話。